muss ich?
Woher erfahre ich?
Wie lange gedauert?
Wie kann ich?
Wer hilft mir?
Wen kann ich fragen?
Student Stories. 1000 Fragen. Ein Podcast.
Folge 30. Tipps bei Prüfungsangst.
Tenia, se nizimu wa?
Kinchou suru ne.
Aru yūtsu no Augsburg no getsuyō no asa. 薄暗いもやが大学のキャンパスに立ち込めている。セバスチャンは息が詰まりそうな大教室で他の300人の生徒たちと肩を並べて座っている。彼はひどく気分が優れず、手は汗でにじみ、心臓はドクドクとなっている。十分に準備したことを彼自身が自覚しているが、それでもテストがうまくいかないことを恐れているのだ。
なあ、セバスチャン。怖いんだろ？俺がお前の立場でも簡単じゃないのは確かだからな。俺だったら、とっとと荷物をまとめて家に帰っちまうぜ。そんなことをしても無駄だって。
あいつの言うことを聞いちゃダメよ、セバスチャン。彼はあなたを動揺させようとしているだけよ。あなたはちゃんとこの一週間、テストを勉強してきたじゃない？大丈夫。あなたなら問題なく受かるよ。私はあなたを信じてるわ。
おお、なんて美しい言葉だ。セバスチャン、私はあなたを信じてるわ、だとよ。へ、俺の心も張り裂けそうだね。ほら、お前にはわからないのか？あの男がまたいつものようにパニックってるのが。セバスチャンは負け犬だ。奴はできる限り勉強して、それなのに、いつも本番は失敗するのさ。
セバスチャン、あいつの言うことなんて絶対に信じないで。あいつは何を喋ってるのか分かっちゃいないのよ。私はあなたが負け犬じゃないことも、きっとテストがうまくいくことも分かっているわ。絶対大丈夫。さ、もうテストが始まりそうね。
教授が大教室に入り、テストを配っている時間も、まだ内なる天使と悪魔が戦っていた。ああだこうだと抜け目のない彼らの言い争いは、セバスチャンをパニックに陥らせた。なんて難しい問題なんだ。どうすればいいんだ。セバスチャンのネガティブな考えは彼の意識を失わせてしまった。そして彼が再び落ち着きを取り戻した時にはもう、さあそこまでです。さあそこまでです。ペンを置いてください。ペンを置いて、という教授の声が響き渡っていた。こんな状況、身に覚えがありませんか。もしそうなら、あなたたちもセバスチャンのようにきっとテストの恐怖心に苦しんでいるのでしょう。しかし、多くの人が見舞われるこの身近なテーマについて、今までほとんど誰も話した人はいませんでした。それを脱するために、私たちは心理学者のトーマス・ブルームさんにお話を伺ってきました。トーマスさんは、シュテデンテンベルクのアドバイザーです。アウクスブルクの学生たちは、トーマスさんに社会的、法律的、または心理的な悩みを相談することができます。シュテデンテンベルクはキャンパス内にはないので、訪問の前にウェブサイト www.studentenberg-augsburg.de で詳しい場所を確かめた方が良いでしょう。そのウェブサイトでブルームさんの連絡先を見つけることができます。しかし、私たちがもうブルームさんから情報をいただいたので、あなたたちはテストの恐怖症のことで彼のところに相談に行かなくても良いでしょう。
学生たちはもちろん自身を取り巻く環境などの個人的な悩みを相談しに来ていただいても結構です。例えば恋の悩みや両親との言い争いなどですね。その他にも学科選びのことや集中力がどうしても続かない、またテスト恐怖症の悩みでも大丈夫です。
テスト恐怖心がどんどん膨らんでいくのに、学生たちに対する心理的アドバイスが欠けているのです。
何人かの学生たちは勇気を出してここに来るのに3年もかかってしまいます。これはタブーと言えます。ただしこのタブーは最近では少なくなっています。というのも、それゆえに必ず病的になる必要がなく、この心理的助けのことをただ単にコーチングだと分かってきているからなんです。
このコーチングはもちろんテスト恐怖心の原因についても当てはまります。
もちろんいつももうダメだという恐怖心があって、このテストがうまくいかなかったら何が起こるのかを自分自身に問いかけます。そしてその多くは、ただ両親を失望させたくないとか、誰かに自分の出来を示したいからというのではありません。つまり、私はいわゆる自分の成績へのモチベーションを探って、恐怖心が何と関係しているのかを本当に見たいのです。
テスト恐怖症に対してブルームさんはたくさんのヒントをくれました。専門家に伺う前に、私たちは学生たちにテスト恐怖心とそのストレスに対して何をしているか聞きました。
ちょっとだけ前日の夜にくつろいでるわ。
予定をきちんと立てるのは勉強の際に一番大事で、もしちゃんと前もって自分でこの予定を管理できたならちゃんとうまくいくよ。
自分の弱いところを見てるよ。
いい具合に向上になるよ。一般的に大事なことはテスト勉強の際に恐怖心のコントロールをしてみることです。つまり一度はテスト恐怖症を認識して打ち勝つ対策を練るために、どこからこの恐怖心が来ているのかを知らなければなりません。恐怖心のコントロールというものは、恐怖心というものを見つけ出すことなのです。つまりモチベーションを上げるための恐怖心であって、思考が停止してしまったりひっくり返ったりしてしまわない程度の恐怖心のことです。
恐怖心を管理することはテスト恐怖心を緩和させるさらなる機能がまだあるのです。
良い学習計画はもちろん構成が確実ならばとても助けになります。また考えをポジティブに変えることは一般的に役に立つと言えます。自分がテストの際に、今から処刑場に行くんだと思うのか、さあようやくここで自分のやってきたものを発揮できるんだと思うかによって大きな違いが出るのです。
つまりその考え方は恐怖心に打ち勝つためにあなたたちの助けになるのです。またテストの勉強の際にきちんと予定を組み立てることと予定通りに進めていくことも大切なのです。あなたたちがテストの1週間前には全ての教材を一通り徹底的にやり終えてしまっていれればより理想的です。そうすると1週間復習の時間が得られます。テストの前日にはそれ以上勉強するべきではありません。むしろこの時間をリラックスすることに費やしましょう。テスト当日にはきちんと予定通りに起きて落ち着いて朝ごはんを食べましょう。そして大急ぎで来ることのないように余裕を持って大学に到着しましょう。可能なら同級生たちとの教材についての会話を極力避けましょう。例えば、君は33ページをほとんど勉強してないの？そこから絶対出るはずだよ。なんていう言葉は不安を煽るだけで落ち着いた雰囲気を壊してしまいます。もしあなたたちがこれらのヒントに忠実に従ったなら、次のテストではきっと落ち着いて試験に臨めるでしょう。そう、まるでブルームさんと相談した後のセバスチャンのように、彼のネガティブ思考は次のテストではだんだんと消えていくのでした。
こんなところで終わらしゃしないぜ。俺はまだまだここにいるつもりだし。
何を喋ってるのかしら、アコマ君は。私はあなたを理解できないわ。もっと大きい声で喋ってくれるかしら。何も聞こえないわよ。あら、ごめんなさい。もう終わりの時間のようね。よく頑張ったわ、セバスチャン。私はあなたを誇りに思うわ。さっさとテストを終わらせて、私たちにできることを見せてやりましょう。
どうでしたか？人はあえて自分の取り組みへの考察をすることによって恐怖心に打ち勝つことができるのです。私たちのこのヒントがあなたたちの役に立つことを祈っています。そしてあなたたちが次回のテストを落ち着いてできることを祈っています。
Student Stories. Und was hast du zu erzählen?